市民により開かれた議会、平成30年度議会報告会開催。多くの皆様ご参加ご協力ありがとうございました。市民の皆さんに掛川市議会がどんな活動をしているのか、また市の重要課題にどう対応しているのかを知っていただくとともに、ご意見を伺い、議会活動に生かすため、議会報告会を開催しました。総参加人数は549人。前年度比27人増で、議会や市政について多くのご意見をいただきました。会場と参加人数です。開催日、地域、会場、参加人数の順に申し上げます。11月2日金曜日、原野野中学校区、原田地域障害学習センター37人。12日月曜日、坂川中学校区、東山口小学校体育館、63人。13日火曜日、桜ヶ丘中学校区、和田岡地域障害学習センター、54人。14日水曜日、東中学校区、南郷地域障害学習センター、72人。16日金曜日、紀東中学校区、大東北公民館、46人。20日火曜日、西中学校区、市役所4階会議室1、67人。21日水曜日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター、89人。27日火曜日、北中学校区、初間会館、75人。29日木曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター、46人。開催内容、報告、日本一防災意識の高い町掛川を目指すための提言について、テーマ、常任委員会の取り組みについて、総務委員会、掛川市の都市づくりと地区自治組織の在り方について、環境産業委員会、掛川市の森の在り方や活用方法を考えた再生可能エネルギー、文教構成委員会、掛川市の待機児童の現状と対策。皆さんからの主なご意見、アンケート、会場での質疑より、総務委員会、総務委員会素案に賛成です。ぜひ頑張ってください。町教事務局の充実、確かにその通りです。優勝と増員、これが必要と思います。事務局員にはそれぞれの担当部門を決めて、その部との連携と取りまとめを行うべきと思います。総務委員会素案には反対します。区の仕事は身近な運営に関わる業務であり、町教は10年先、20年先の地区の在り方を考える組織です。同時に考えるには無理があります。まちづくり協議会議会よりの提言はごもっとも。区役員と兼任して活動しているが、やらされ感満載。根本から組織を考えての取り組みに賛成。まちづくり協議会の組織は統一する必要はないと考えます。地域に合った形を3事例ほど提示し、選択していけばよいと思う。現在、区の役員として、地区の活動参加がやたらと多く手参っています。すべての活動で地区発展のため、町協会長と区長会長の兼務は非常に厳しい。事務局が充実していないと不可能。町協が発足して時間が短く、地域差が大きい。